メッセージ5、祭司の学者エズラ、そして多くのエズラ、神の言葉に精通した者たちの必要。ローマ書1、エズラは祭司であり、学者でもありました。ですから、彼は文字の学者ではなく、祭司の学者でした。エズラ7章6節、このエズラは、エホバ、イスラエルの神が与えられたモーセの律法に精通した学者であった。エホバ、彼の神の御手が彼の上にあったので、王は彼のすべての願いを叶えた。A、祭司は、州とミングリングされ、州で浸透されている人です。エズラはこのような人でした。B、エズラは神に信頼する人であり、神と一致である人であり、神の言葉に精通している人であり、神の心、神の渇望、神のエコノミーを知っている人でした。C、エズラは祭司の学者として、絶えず衆と接触することによって衆と一致でした。D、エズラは新しいことを何も語りませんでした。彼が語ったことは、モーセがすでに語っていました。E、祭司たちとレビ人は学者エズラのところに集まってきました。それは律法の言葉をより深く知るためでした。ネヘミヤ8章13節でより深く知るとは内在的な意義を理解することを指しています。ネヘミヤ8章13節、2日目にすべての民の父祖の家の頭たち、祭司たち、そしてレビ人は学者エズラのところに集まってきた。それは律法の言葉をより深く知るためであった。ローマ数字に、エズラは天的な真理でイスラエルの民を教育することによって彼らを再構成しました。それはイスラエルが神の証となることができるためでした。ネヘミヤ8章2節、祭司エズラは改修の前に律法を持ってきた。3節、そして彼はそれを朗読した。そうすべての民の耳は律法の章に傾けられた。6節、エズラがエホバ大いなる神を褒めたたえると、すべての民は手を挙げて、アーメン、アーメンと答えた。8節、彼らは神の律法の書を読み、解釈して、そのより深い意義を解き明かしたので、民はその読んだことを理解した。A、エスライムに対する神の意図は、地上で神聖に構成された民を持ち、神の証、すなわち神の言葉で再構成された民とすることでした。コロサイ3章16節、知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方の内側に豊かに住まわせ、シーとシーカと霊の歌とを持って互いに教え、今しめ合い。B、捕囚から帰還した後、イスラエルの民は依然として天に追えませんでした。なぜなら彼はバビロンで生まれ育ち、彼らの構成においてバビロン人になっていたからです。1、バビロンの要素が彼らの中へと作り込まれ、彼らの存在の中へと構成し込まれました。2、彼らは父祖の地に帰還して、イスラエルの国の市民となった後、神の言葉で再構成される必要がありました。4、神の民を教え、再構成して、神に従った文化、神を表現する文化へともたらす必要がありました。このような種類の文化は多くの教育を必要とします。D、エズラは神の民を再構成するためにとっても有用でした。なぜなら、彼は天敵で神聖な構成と文化の総合形を備えており、彼を通して民は神の言葉で再構成されることができたからです。E、エズラは民を神の言葉に戻し、彼らが神聖な御言葉の中の天的な真理で再教育され、再構成されるようにしました。F、神の民を再構成するためには、神の口から出てきて、神を表現する言葉を持って彼らを教育する必要がありました。1、神の民を再構成するとは、彼らを神の言葉の中へと入れ、言葉で浸透させることによって教育することです。2、神の言葉が私たちの内側で働くとき、神の霊、すなわち神ご自身は言葉を通して自然に 神の性質と神の要素を私たちの存在の中へと分与します。このようにして私たちは再構成されます。第二テムケ3章16節から17節、聖書はすべて神の諭されたものであり、人を教え、戒め、強制し、義の中で訓練するのに益があります。それは、神の思想があらゆる良い技のために十分に装備されて完全なものになるためです。G、エズラの務めを通して、イスラエル予報においては再構成された結果、特別な国、すなわち神へと性別され、分立されて、神を表現する国となりました。イザヤ49章6節、あなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を起こし、イスラエルの保護された者を戻す。私はまた、あなたを諸国民の光とし、私の救いを地の果てにまで至らせる。1、保守から帰還した人は、個人的にも団体的にも再構成されて、神の証となりました。2、彼らは、神の子孫、神の子領、神であるすべてを注入されました。これは彼らを神の複製としました。さあ、このような神聖な構成によって、すべてのものが命と性質において神となりました。その結果、彼らは神聖な国となり、神聖な特性を表現しました。第一ペテロ2章9節、あなた方は選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国民、所有として獲得された民です。それはあなた方を暗闇から驚くべき光の中へ召してくださった方の美徳をあなた方が告げ知らせるためです。ローマ数字3、主の回復の中で私たちは多くの絵面を必要とします。彼らは祭司として教えるものであり、神と接触し、神で浸透され、神と一であり、神とミングリングされ、神で満たされ、神の御言葉に精通している人です。このような人が資格付けられて回復の中で教えるものとなります。A、主イエスが人々を教えたのは、彼らをサタンの暗闇から神聖な光の中へともたらすためでした。使徒行伝26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権益から神に立ち返らせるのである。それは、私にある信仰によって、彼らが罪の許しと性別された人たちの間での修行を受けるためである。1、人が罪の中へと堕落したことは、神との交わりを壊し、すべての人を無知にして神を認識しないようにしました。そのような無知は、暗闇と死をもたらしました。2、主は世の光であり、大いなる光として来て、主の影の中に座っている民の上に輝きました。3、主の教えは光の言葉を解き放ち、暗闇と死の中にいる者が命の光を受けるようにしました。B、教えは啓示と等しく、啓示は覆いを開くことです。1、教えることは覆いを取り去ることです。私たちは人を教えているとき、覆いを取り除いて、彼らが三一の神が何かを見ることができるようにすべきです。2、私たちが紹介の集会で何かを語っているとき、私たちの語ることは覆いを取り去ることであるべきです。これは私たちの教えることが啓示を提示すべきであることを意味します。第二テモテ二章二節、また多くの証人の前で私から聞いたことを他の人たちにも教えることができる忠心な人たちに委ねなさい。15節、あなたは良しと認められたもの、真理の言葉をまっすぐに裁断する、恥じるところのない働き人として、神に自分自身を捧げるように熱心に努めなさい。C、回復には最高の真理があります。その真理は、過去の数世紀にわたって回復された真理の究極的賛成です。1、満たされなければならない最大の必要は、主の回復にいる聖徒たちを真理の中へともたらして、回復を前進させることです。第一テモテ2章3節、私たちの 救い主、神、四節はすべての人が救われて真理の全き知識へ至ることを願っておられます。二、私たちは聖書における客観的な真理と主観的な真理の両方を持っています。三、私たちは聖書の研究において単に枝に注意を払うべきではなく、根と幹の中へと深く入り込むべきです。4. 私たちは神のエコノミーとキリストの体との各段階の結晶化された意義を見る必要があります。D. 真理で構成されることは、真理が私たちの中へと作り込まれて、私たちの内在的な存在、すなわち私たちの有機的な構成となることです。1. 神聖な啓示の内在的な要素は、私たちの存在の中へと作り込まれ、構成し込まれなければなりません。2. 一旦真理が私たちの理解を通して私たちの中へと入り込むなら、私たちの記憶の中に留まります。そして私たちの記憶の中に留め、それは私たちに真理の蓄積を持たせます。3. 真理は私たちの記憶の中へと入り込んだ後、常時の長期的な養いとなります。そして私たちは真理の蓄積を持ち、常時の養いのもとにいます。い、主の回復にいるすべての聖徒は、神聖な啓示において訓練されるべきです。1、聖書におけるほとんどすべての極めて重要な啓示は、二兄弟とリー兄弟の務めの中で集われてきました。私たちはこれらの純粋で健康な事柄に注意を払うべきであり、徳売りを集めることに時間を浪費すべきではありません。2. 私たちは皆ライフスタディと回復薬とフトノートを通して助けを受け、聖書の言葉の内在的な意義を見る必要があります。
クルーシャルポイント1。毎日聖書を読み、天的真理で再教育され、再構成され、地上での神の単体的な証となる。ローマ数字 2-E。 エズラは民を神の御言葉に戻し、彼らが神聖な御言葉の中の天的な真理で再教育され、再構成されるようにしました。ネヘミヤ8章2節、祭司エズラは改修の前に律法を持ってきた。3節、そして彼はそれを朗読した。すべての民の耳は律法の書に傾けられた。6節、エズラがエホバ、大いなる神を褒めたたえると、すべての民は手を挙げて、アーメン、アーメンと答えた。8節、彼らは神の律法の書を読み、解釈して、そのより深い意義を解き明かしたので、民はその読んだことを理解した。コロサイ3章16節、知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、詩と詩歌と霊の歌とをもって、互いに教え、戒め合い。神の言葉は私たちを再構成します。私たちは皆自分自身の正常と習慣的な振る舞いを持っていますが、神は彼の言葉を通して私たちを再構成することができます。こういうわけで私たちは聖書を読む必要があるのです。神の言葉は徐々に私たちの思いと考え方を変えます。神の言葉はその霊と一です。神の言葉が私たちの内側で働くとき、その霊は言葉を通して神の要素を伴う神の性質を自然に私たちの存在の中へと分与します。私たちはそのような分与が私たちの内側で起こっていることに気づきさえしないかもしれません。このようにして私たちは再構成されます。バビロンの捕囚からエルサレムに帰還した者の大部分は、イスラエルではなくバビロンで生まれ育ちました。バビロンの要素が彼らの中へと作り込まれ、彼らの存在の中へと構成し込まれていました。ですから彼らはその地に帰還してイスラエルの国の市民となった後、再構成を必要としました。エズラはこの点でとても有用でした。なぜなら彼らを通して、民は神の言葉で再構成されることができたからです。イスラエルに対する神の意図は、 地上で神聖に構成された民を持ち、神の証とならせることでした。神の民が彼の証となるためには、神の言葉で再構成されなければなりませんでした。エズラとネヘミヤの下で、イスラエルの帰還した民は、神の言葉を通して、集団的に神によって、また神で構成され、神の証としての国となりました。私たちは再構成されるために、聖書の66巻の章を何度も読む必要があります。私は65年以上も、御言葉を読んできた者として、御言葉を日ごとに読むことを通して、再構成されてきたと証しすることができます。毎日私は少しずつ再構成されます。適応、青少年、大学生、新人編、証し1。私は聖書を読むたびに難しく感じ、聖書は自分には難しすぎて理解できないという思いがありました。ある時、ネヘミヤ記で、私たちはバビロンからエルサレムに帰還しても、内側はバビロンの構成のままなので、神の言葉で再構成される必要があると読みました。そこで主に祈りました。主イエスよ、私は聖書は難しいと思っていますが、神の言葉で再構成される必要があるので、聖書を読む必要があります。主よ、あなたに開きます。私に神の言葉に対する食欲、理解力を与えてください。御言葉に来るたびに、この祈りをすると、御言葉は、私に対してますます光を放ち、甘くなりました。3年前からリーゼン宗の追求が始まり、手術以外毎日30分追求しています。とても享受があり、主の言葉に対する食欲が増えて、神の霊的書物も読みたくなりました。内側は再構成されつつあると感じています。また最近、毎日食べている食べ物について、主が触れてくださいました。私は炭水化物や甘いものが好きで太っています。それは主によって制限される必要があると照らされて、主に祈りました。主よ、今まで私は食べたいものだけ食べる古い人の習慣の中にいました。主よ、私の食生活においても再構成してください。不思議と祈った後、お菓子などに対して味わいがなくなり、そして夜遅く食べることもなくなりました。これは外側で無理やり強制した結果ではなく、御言葉によって再構成されて、思いが更新されたからだと思います。主に感謝します。証し2、私は救われてすぐの小学校高学年の時、集会の中で年上の兄弟姉妹と同じように予言をするために毎週準備していました。しかし、聖書の御言葉を享受して分け与えるというのがどういうことなのかよく分かっていませんでした。そのような時、祈り読みの仕方について兄弟姉妹の前で分け与えることになったので、そのために実際に奉仕者の兄弟姉妹が私と一緒に御言葉の祈り読みを多くしてくれました。聖書を祈り読みすると、食べて享受することができるだけでなく、内容をよく理解することができました。その結果、霊を活用して兄弟姉妹の前で分け与えることができました。それ以来、私は手術の集会での予言準備をするときに、聖書の言葉を自分の力で理解しようとはせず、まず祈り読みして享受してから兄弟姉妹に分け与えるようになりました。そうすることで私は聖書の御言葉に内側で触れ、御言葉で構成され、満たされ、語り出すことができるようになりました。主に感謝します。
クルーシャルポイント2、覆いを取り除かれ、神の啓示を見て、真理をもって構成され、地上で神の証となる。ローマ数字3、B の1、教えることは、覆いを取り去ることです。私たちは人を教えているとき、覆いを取り除いて、彼らが三一の神の何かを見ることができるようにすべきです。2、私たちが紹介の集会で何かを語っているとき、私たちの語ることは覆いを取り去ることであるべきです。 これは私たちの教えることが啓示を提示すべきであることを意味します。3、今日の多くの絵面はローくして真理をもって神の民を教育することによって彼らを構成するべきです。それは彼らが地上で神の証、すなわち神の団体的な表現となるためです。使徒行伝26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって彼らが罪の許しと性別された人たちの間での修行を受けるためである。第二テモテ3章16節、聖書はすべて神のいぶかれたものであり、人を教え、戒め、強制し、義の中で訓練するのに益があります。17節、それは神の人があらゆる良い技のために十分に装備されて完全なものになるためです。私たちは神のものを見るときはいつでも自分たちの誤り、悪事、欠点、罪を認識します。その結果、私たちは戒められ、叱責されます。私たちが聖書を読んで啓示を受けるとき、その啓示は私たちを戒め、また私たちを叱責します。教えや啓示は私たちに戒めをもたらし、戒めは強制を生み出します。強制は間違っているものを正しくし、人を正しい道へ戻し、まっすぐな状態に回復することです。私たちは強制された後、適切な訓練、すなわち義の中での訓練を受けます。パウロはここで、教え、戒め、強制にはどんな修飾語も、語句も用いませんでしたが、訓練については修飾語句を用いて、義の中での訓練について語ります。義は正しくあるという事柄です。そのゆえに、ここの訓練は、私たちが正しくあるためです。私たちが戒められ、叱責される理由は、私たちが多くの様々な点と様々な面において間違っているからです。私たちは神に対して、キリストに対して、その霊に対して間違っているかもしれません。私たちは、教会に対して、兄弟姉妹に対して、夫あるいは妻に対して、親に対して、子供に対して、隣人に対して、さらには自分自身に対してさえ間違っているかもしれません。私たちはお金の使い方において、時間の使い方において、服の着方において、髪型において間違っているかもしれません。私たちはそれほど多くの様々なことにおいて間違っているので、聖書を読むときに受ける啓示によって叱責されます。適用ビジネスパーソン大学院生編エペソ1章17節、私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が彼を知る全き知識を得させ、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、フットノート、知恵と啓示の霊。知恵は私たちの霊の中にあり、それによって私たちは神の奥義を知ります。啓示は神の霊に属するもので、覆いを開いて私たちにビジョンを見せます。私たちはまず知恵、すなわち理解する能力を持って霊の事柄を知ります。次に神の霊は霊の事柄を啓示して私たちに霊的な理解を与えます。証、私は大学院を修了し、全時間奉仕を始め、台湾に訓練に行く前の1年間、多くの務めからのメッセージを読みました。当時、朝ごとの食物が出版される前でしたが、A さんの裏表の分量、現在の毎週のプリントと同じで、毎週の祈り読みの御言葉とメッセージの抜粋を作成していました。最適なメッセージを抜粋するために、2、3箇所から選択する必要があったので、多くのメッセージを読む必要がありました。その時、自分がいくら読んでも、勤めからのメッセージの表面は理解していても、私の思いに宗教観念、日本文化、 天然の個性などの覆いがかかっているので、聖書の本質に入っていけないことが分かりました。そして主に次のように祈りました。おう主イエスよ、私には多くの先入観、宗教観念、文化的な考え方、天然の個性などの覆いがあり、私がビジョンと啓示を理解する妨げになっています。心を主に向けます。私の覆いを取り除いてください。そうすると少し覆いが取り除かれ、そのプリントを作成することができました。その後、全時間訓練が始まる前、1986年5月から6月に台湾に行きました。そして8月中旬から全時間訓練に参加しました。この時、アンドルユー兄弟、ベンソン・フィリップ兄弟などの模範を見て照らされました。彼らは中国人の文化やアメリカ人の文化の外におり、キリストの中にいる人でした。彼らは私が読んで理解したメッセージの内容である神のエコノミーの中にいる信者でした。私はこの時から自分も小さな模範になれるように願い始めました。主イエスよ、私が周りの人にキリストの中にいる人の模範を示すことができますように、主よ、私に恵みを与えてください。祈り。おう主イエスよ、神の言葉に来るとき、自分の文化、宗教観念、先入観を持ったままだと、それらが覆いとなって神の言葉を正しく受け取ることができません。御言葉に来るとき、知恵と啓示の霊を与えてください。私の覆いを取り除いてください。神の啓示を見て、神のエコノミーの中にある兄弟姉妹の模範に習い、新人たちによってキリストの中で見出される模範となることができますように。